ちゃ winter turn to spring。
寒さを感じるかどうかということが一番大切なことなのかなと思います。
なるほど。その始まりというか、はい、神様の始まりってどういったところからなんですか。
やっぱり神様の始まりはそこに大きな山がある、はあ、立派な山がある、
はい、
ああ何か恐れを抱くわけですね、
はあはあ、
恐れっていうのは怖い恐れじゃなくて、はい、畏敬の念を入れる、その恐れを抱く、ああここに神様がおられるなということでお祭りをするというのが原始的な神道ですよね、
は
い、
原始的な神道、
う
ん、
そうですね。例えば富士山でも実はあれ御神体なんですよ。
浅間大社とかですか。
そうです、浅間大社の御神体が富士山。
ほ
う、だから皆さんご存知かどうか分かりませんが、8合目から上は神社の境内なんです。
おお、
三国の地じゃないんです。
そうです。
はい、昭和40年代からずっと裁判しまして、平成に入って確定しまして、
あ、国と争ったってことです。
そうです、国
が、そうですか、
あの負けまして境内地だということが決まったんですね。だから8号目のところに登られた方がおられたら鳥居があります。そこから向こうは境内ですよということです。
ちなみに富士山登られたことは
3回
あります。あ、それはあの神職の関係でとかではなく
日本人だから
です。なるほど、素敵な答えです。素敵な答えです。拍手が巻き起こってしまいますね。ありがとうございます。で そこからですね、もともとの古代の神道がですね、そういった自然、あるいはアニミズムっていうんでしょうか、はい、自然崇拝といったものが始まりだと思うんですけども、そこからそれこそ今回のその天満宮さんの菅原道さんがね、うん、人が神様になっていったっていう経緯があると思うんですけど、うんうん、そこはどういった歴史をたどってそうなったのかというところも、
はい、まず神社にはですね、やっぱり原始的にはやっぱり建物がなかったんですね。
はあはあ、はい、
山や岩や、はい、そういったものが御神体で、はい、そのままそこをお祭りしてた、
はい、
仏教が伝来することによって、はい、お寺が建物を建てるわけですよね、
はいはい、
神社も建物がいるなということで建てていくというのが最初だと思うんですね、
は
い、
なるほど、
はい、でそうして神様をがお住まいになる建物ができて、はい、その中から御霊信仰というのが起こります。
御霊信仰、
はい、はい、恨みを抱いて亡くなった方をお祭りしなければならないというのがですね、ちょうど三成公が生きているような時代に上元年間なんですけども、うん、京都の新泉苑というところで、
はい、
佐原親王とかですね、石上内親王とかですね、はい、そういった方の恨みを抱いて亡くなった方を、はい、の御霊を読んでお祭りをすると、これは臨時に行いましたから、はい、神様としてお祭りをしたとはなかなか言いづらいんですけども、はい、そのお祭りをした、そういう時代の流れがあったわけですね、
はい、
今の価値観で考えてしまうと、はい、そんなことありえへんやろって思うかもしれないんですけども、はい、当時はやっぱり、例えば安倍の生命を思い出していただくと、
うん、どうですか、
はい、式読みを操ったというような話がまことしやかに書かれてるんですね、
はい、
今ならそんなありえないだろうって思うかもしれないんですけども、はい、当時の方はやっぱりそのように見えたわけですね。
あ、
今の人間界と死の世界とかそういったところがですね、うん、身近に感じられてたと思うんですね、うん、でそうした中で三成公が現れて、そして、無実の罪で、左遷の罪で流されてしまうわけですね、はい、で2年後太宰府の地で亡くなってしまう、
はい、
そうして亡くなられた後すぐに飢饉や疫病、
はい、
そういったものが流行るわけですね、
はい、
そしてその左遷の張本人である藤原時平が6年後には39歳の若さで亡くなってしまう。
39ですもんね。
そしてさらに延暦23年には、うん、安倉親王というですね、うん、皇太子さんが亡くなってしまう。
皇太子さん関係ないで殺されちゃう。今死んだんですね。
はい、その醍醐天皇が命を書いてますから、醍醐天皇は10代の天皇だったから信じ込まされたら仕方のないところはあったと思うんですけども、うん、その皇太子さんが亡くなる。
なるほど。
代わりに立った義頼城という皇太子さんが、これまた2年後いなくなってしまう、はい、そしてその決定だとなりましたのが延長8年、西暦というと930年の6月26日です、
はい、
雨があまりに降らないから、
はい、
雨乞いどうしようか、どうやって雨を降らせようかというような会議をしてたわけです、
はい、
今でいう国会議事堂、
はい、
当時の清涼殿というところで、
はい、
そこで会議をしておりましたら、一転にわかに国運が空を覆いまして、
は
い、落雷がその清涼殿を襲うわけです、
はい、
でその左遷 の防御に加わった2人が亡くなってしまい、はい、あと2人も亡くなるので4人亡くなるんですね。 まさしく国会議事堂に落ちて今の国会議員がなくなったということを考えればですね、これ恐ろしいことですね。
いやもう現代でも叩き言われそうですね。
その元の絵を描いた醍醐天皇はそのことが不安に思って3ヶ月後に亡くなってしまった。
なんか一番辛い死に方ですね、醍醐天皇が。
だからこれは三成さんも祀らなければというような託宣が下って京都北の後に北の天満宮が建てられるわけですね。だから初めて人を神様となるにはやっぱり決定的な落雷があったからこそ、落雷があったからこそ諏訪の三成さんは天神さんと言いますけども、はい、雷は天神だったわけです、
はい、
天津神ですね、
はい、
空からの神様、はい、神が鳴ると書いて雷ですから、はい、その天神さんと結びついたから菅原光成さんは天神さんと言われるわけですね。
そしてそれが全国にバーッと広がっていったわけですね。
そうです、
天神としてまずは、
はい、
そこから学問の神になったのはなぜなんですか。
はい、学問の神様としては、亡くなられて北の天満宮ができて、はい、そこからもう50年も経たないうちに貴族が学問の神様として崇めるというような信仰が起こったんです、
はいはい。
そして学問の神として決定的なものは江戸時代まで下りますけども、江戸時代寺子屋の中で、
はい、
菅原光成さんが掛け軸として掛けられて、
はい、
こういう人になりなさいよというような教育がされたわけですね、
はい、
やっぱり教育現場の中で目標となる人ができれば頑張ろうと思えると思うんですね、
はい、
それが菅原光成さんだった。
なるほど。
だから学問の神様として今でもお祭りをされているということですね。
全然無知で恐縮なんですけども、
はい、
そんなに優秀だったんですか、菅原道真。
そうですね、5歳の時に初めて和歌を読まれます。
5歳の時に初めて和歌を、はい、ちょっとその時点でちょっともうちょっととどまってしまいなさいね。
美しや紅の色なる梅の花、赤が顔にもつけたくぞある。
5歳、
はい、紅梅の花を自分のほっぺの紅と結びつけたわけですね、
は
いはい、5歳って言いましたけど、これは数え年ですからね、
はい、ということは
万年齢で言うと3歳です3歳って言われそうですかね。
カブトムシ追いかけてますよね。もうそれぐらいしかできないですね、3歳で言うと、はい、どんぐり拾ったりとか、
はい、
それが梅の花と頬紅を結びつけて、
はい、
どういう教育したんでしょうね。
やっぱり生まれながらに天才だったっていうのは分かると思いますね。
そのお父さんお母さんっていうのは特別な方だったんですか。
お父さんもおじいさんも文章博士というですね、
はい、
当時の歴史学者のナンバーワンになってます。
ああ、もう天才以下だったんですね。
菅原光成さんは33歳というその当時で史上最年少で文章博士になってます。
あ、そうですか。いやでもそれこそ学問の神として、うん、今この時期受験生いっぱい来るじゃないですか。
そうですね、もう一回センター試験が終わってますので、それまでにはかなり多くの方が来られましたね。で今度2月に私立高校の入試がありますから、
ね、
高校受験のお母さん方がいっぱい来られますね。
それこそ本当にまた下世話のすごい恐縮なんですけども、はい、それこそ願いに来た神様、その願いに来た学生たちの夢っていうのは神様は叶えてくれるんでしょうか。
そうですね、いい方向に導いていただけると思います、う
ん、いい方向に導く、
はい、その方の第一希望じゃないところに通るかもしれない。しかしそれは卒業してみて初めてあそこに行ってよかったなと思えるかもしれないですね、
はい、
この方向に行くことがあなたにとっては最善の道ですよというような導きをしていただけるんじゃないかなと考えていただいたらなと思います、
うん、そう考えるとその結果っていうものに対してあまり悲観的になる必要はないのかもしれないですね。
そうですね、私は何事もやっぱり前向きに捉えていく必要があると思うんですね。
ベストを尽くすことこそが大切ですね。
そうですね。
どうですか、としこさん、
うん、
お話スラスラと本当に伺って分かりやすくて
分かりやすいですよね。もう何を聞いても答えていただけそうなんですけど、道真公ってね、何やろ、学問の神様でもあるけどものすごいロマンチストですよね。
そうですね、道真公は書かれたものっていうのはほとんど残っておりますから、
はい、
道真さんはこの時何を考えたのかということが分かるわけですね、
うん、
例えば讃岐の国の国司として、
はい、
まあ、香川県の知事として行った時には、うん、寒さが来て一番最初に辛いのは誰だということを10人挙げてるわけですね、うんうん、そういった庶民の暮らしにまで目を向けた政治家が果たしてどれだけいたのか
っていうのが、確かに。ちなみにだいぶ奥さんも愛していたそうですね、信彦さんというか、
はい、
史実としては13人ぐらい子供がおられます、はい、で23人いたという話もあります、はい、ただ若い頃は私は勉強ばかりして家族を変えることがなかったというような漢詩も書かれてるんですね、はい、だからずっと勉強してたのが若い頃、はい、そして文殊博士になって一段落した時に家族を変えるようになったんじゃないかなと思うんですね。太宰府に行かれる時も実は男の子と女の子2人子供さん連れて行って
るんです。ああ、そうですか、はい、
で向こうで慣れない土地だったので2人とも先に亡くなってしまいました
。ああ、辛い。わずか2年の間に亡くなったってこと。
そうなんです。
めちゃくちゃ辛いですね。それは
今の太宰府と大違いですもんね。その土地何があったんだろうと思います。
もう今は太宰府発展してますけども、はい、昔はやっぱり寒いところも。
そうですよね、はい、何もない、もう例えば森だったかもしれないですもんね。
そうですね、大阪よりも寒いですからね、大阪は。
いやもう本当に早速たくさんのお話を伺ってありがとうございます。まずは前半でございますが、この後は今回公開収録に来ていただいている皆様からご質問を募集したいと思います。まだまだ続きますが、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。今ありがたいことにたくさんの人に僕のブログなんかもスタイルブログも読んでいただいてるんですけども、やはり本筋を学んで来られた方の言葉は違います、うん、本当に
ある意味私にとっては最強コンビです。
ありがとうございます、うん、まあ、僕はやっぱりその中学生高校生、まあ、小学生も含めて、はい、また神さんのこと全く知らない方にちょっとでも興味を持っていただけたらなって思う、はい、スタンスでやらせていただいてるんですけども、ただやっぱり神様の道と書いて神道という通り、道は深めれば深めるほど、はい、もう本当に奥が深すぎてどうでしょうか実際に伝われてる方から。
そうですね、神道は絶対これだっていうことがないんですね、はい、教義や教典、教祖がいないわけですから、はい、それぞれが感じるように感じていただいたら気楽に考えていただいたらいいなと思います。
ありがとうございます。じゃあ気楽にと言っていただいていますので、この後じゃあ皆さん気楽にちょっと質問を早速じゃあお願いしたいと思いますが、それでは皆さんお願いいたします。ご質問ある方挙手でお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
どうぞ。よろしくお願いします。先ほどこちらのおみくじ引かせていただいたんですけど、ちょっと人生初めてそんな大きくて髪質も綺麗でおみくじをいただいたんですね。で私最近おみくじを引くときにシャガシャガシャガ振るときに神様にご質問をしながら振っていただいた内容がなんか答えかなというか、神様からの、まあ、お導きかなみたいに読んだりするのが好きなんですけど、うまいおみくじの使い方であるとか、なんかとても素晴らしいので、こだわりどころをこちらの手前さんがあればぜひお伺いしたいんですけども、よろしくお願いします。
はい。どの人ものおみくじはですね、特徴としては漢詩が書いてあるということですね。おー。はい、その漢詩が書いてありますので、そこを読んでいただいたら分かるんですけども、おみくじで大切なのは、はい、皆さんね、結んで帰ろうとするんですけど、
そうですね、はい、
これはね、悪い時は結んでください、うん、いい時はお持ち帰りください、
はい、はい、
大吉だから、今日だから悪いとかじゃなくて、いいとか悪いじゃなくて、内容がいいのであればお持ち帰りいただきたい、はい、悪い時は結んで、いい方向に変えてくださいよということで、縁を結んでいただくという形ですね、はい、
全部梅がやはりプリント、一番印刷されているんですね。
そうですね、梅がやっぱり天満宮、どこ行ってもですね、梅が大切なものになっているんですね、はい、
こちらの梅園も広さがかなりあるそうで、
そうですね、
もうそろそろ梅の時期でもありますので、
はい、約80種類、800本もいきます。
800本、
はい、特徴としては盆栽のように育っています、はい、桜を切るバカ、梅を切らぬバカということわざがありますけれども、はい、桜は切ればそこから腐っていってしまいますけれども、はい、梅は切りながら育てないといけない、はい、だから目の高さで楽しめるように毎年剪定をしまして、梅園の真ん中に寒梅峡という橋がありますけど、はい、そこ登っていただいたら全部見渡すことができる、はい、そういった梅園にしているわけです
ね。いや素敵です、ありがとうございます。じゃあ続いてご質問参りましょう。お願いいたします。
御朱印ブームで御朱印を、皆さん集めている方多いと思うんですけれども、 そういう時のルール、まあ、参拝を先にさせていただいて、で御朱印をいただくって、あれは、いろんな神社とか、お寺とか、それを別にしないといけないとかいうことも聞いたことあるんですけれども、宮司さんからご覧になって、それは別にしておいた方がいいのか、それは全然一緒でも構わないのかっていうこと。
はい、ドローンしてマンドでは別にしなくて大丈夫です。ただし別にしないと書きませんっていう神社も中にあるんです
けど、そうですか。そうですか。
でルールとしてはですね、必ずお参りをすることです。先に書いておいてくださいって渡すのは別に構わないんですけども、お参りをせずに帰るっていうのはおかしいです。であと友達のも一緒にもらってきたんで書いてくださいとか、それはおかしいです。
そうですね。なんですけど、はい、スタンプラリーじゃないですか。
そこに送ってくださいって電話かかってくるんですけど、いやいや、お参りした人じゃないと。
そうですよ
ね。
もちろんそうですよね。
なんかネットでこう取引とか、ネットでなんかそのレアな場所とかにある御朱印を出てたりする時があって、すごい悲しい思いするんですけれども、実際なんかそういうのは、
そうですね、限定御朱印をされてる神社がありまして、この日だけしかその御朱印はしませんよっていう、それがその日の晩には2万円3万円で、それでまた買う人がいるかなと思うんですけど、いるようですね。
そう、何のために買うんでしょうね、そういう
人。そうですね。お参りをした証ですから、お参りをしないと意味もないのに、そういう会っていうのがあるんでしょうね。
やっぱちょっと考え方がちょっと、まあ、いろんな考え方があるかもしれないですけど。
は
い、
だから、御朱印の楽しみとしては、例えば、この朱印帳には天満宮だけ集めるとかですね。私の知っている方は、左手に武田神社、右に上杉神社、
そういうやり方もあるんだろうね。例えば、イザナギさんとイザナギさん並べて仲直りみたいなのもいいかもしれない。
そういうことですね。楽しみ方がある。
確かにあるかもしれないです。ありがとうございます。じゃあ続いて質問参りましょう。
藤井寺に住んでるんですが、荒川さん、まさかこんな藤井寺っていう人とあまり名前が上がらないところに来てくださったらすごい驚いてます。で、なぜその、ま、道明寺天満宮の宮司様とお二人でこういう機会を作られたのかっていうのがすごい気になるので、経緯を教えていただけたら。
あ、今回はそのとしこさんが、はい、おつなぎいただいてご紹介いただきました。はい、ありがたいご縁でございます。
それぞれに知り合いだったと。
はい、それ
そうなんです。今回初対面でございます。
素晴らしいご縁で私もここに来させていただいて嬉しいです。ありがとうございます。
ちなみにその道明寺天満宮ということでお話が出たんですけども、それこそ、まあ、ある程度やっぱりちょっと神様のこと、まあ、その聖寺が調べてると分かるんですけども、道明寺天満宮って知らない人がするとお寺と神社が一緒じゃんと思う方がいらっしゃるんですけども、そこら辺の経緯というか、
はい、
背景を教えていただけたら。
はい、これはですね、明治5年までは同じ境内に両方ありました。
はい、
神仏集合ですから分けてる時代の方が短いわけですね。はい、明治5年から今の現代だけが分かれ
ています。そうですね。
それまでは創建からほぼ両方が建てた。で、道明寺というお寺と天満宮があったわけで、実は社名っていうのはそんなにこうしなければならないっていうのは、はい、戦後は自由に決めれるんです。
あ、なるほど。
はい、でもここは天満宮と言われてましたから、道明寺にある天満宮だから道明寺天満宮ですね。で、隣は道明寺、もともと道明寺です。
はい、
道明となったのはもともと恥寺と恥神社でしたけども、はい、菅原道真さんの幼名が道明だった。
道明、
はい、まあ、そういう歴史的には確実ではないんですけども、はい、一応ここの縁起には書いてあるんですね。だから道真さんの時代には道明寺と変わった。平安時代には道明寺って書いてある資料がありますから、平安時代には確実に道明寺と呼ばれてたということがわかるわけですね。
そうですか。ちなみに道明寺の方のその祀られている祀られていた仏様は、
はい、十一面観音像ですね。これは菅原道真さんが観音さんを信仰されてました。
なるほど。
だから道真さんは自分で彫られた観音さんが現在でもお祀りをされている。 つまりそのまま国宝として認定されて現在でもお祭りされています。
ちなみにあの創建から明治5年の神仏分離までは大体その何年ぐらいなんですか？そなんかここの創建から
創建は1400年前ですから。おお、古墳を作ってた氏族の氏神さんですから、その時代の話です。
じゃあ本当に分けられた古墳の方がもう全く最近の話なんですもんね。
そうです、そうです。
いやー、こうして調べるとなんか知るとたくさんもうほーってなることばかりですが、質問はあと一つ二ついけますが、皆さんどうぞ質問お願いいたします。
はい、
お願いいたします。
じゃあ失礼します。先ほど の, あのおみくじのお話を聞いてふと思ったんですけど、あのいい自分でいいと思ったものは持って帰っていいということだったんですが、例えば結構あのしょっちゅう行くような神社だったらまたあの1年後にお参りしてあの結んでまた新しいおみくじ行くってことをしてるんですけれども、旅先などでもうなんかほぼ行かなさそうなところの神社で引いたのがいいおみくじで持って帰った場合は何年か経ってからそのおみくじをどうしたらいいのかなって思うんですけれども、
これは
どうしたらいいでしょう、
はい、おみくじやお守り全部そうなんですけども、神社であればどこの神社に返していただいても大丈夫です、はい、そこでお焚き上げをします。うちも他の神社であれば一緒にお焚き上げをしますので、だから必ずできればその神社に返しに行くのが正しいんですけども、どうしてもやっぱり遠い場合できませんから近くの神社にお返しいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
じゃあ最後一人ぐらい行きましょうか。最後お一人お願いいたします。
そうかと思いました。
はい、それではお願いいたします。
まあ、神様っていう今すごく勉強をしているところなんですけれども、神様っていうのは何って言ったらおかしいんですけれども、神を感じるっていう感覚っていうのがどういう感覚なのかなってすごく思うんですけれど、やっぱり勘違いする人がいるってね、こういう今流行ってる中で、で勘違いしててもいいからやっぱ神様っていうのは感じていくっていう感覚は大事にした方がいいんですかね。
感じ方とかですよね、どのような感覚というか神を感じるというものが、
それはやっぱり人それぞれだと思うんです。それぞれが感じるように考えていただいたらいいと思うんですよ。特に私のおすすめはやっぱり人の少ない時間帯、
はい、
やっぱり多い時間帯に行くとざわざわざわざわしてますから、例えばお伊勢さんに行くならば早朝の参拝がおすすめです。人が少ない時にやっぱり行くと自分の足音と木々の滑らぎとか川の流れの音とかそんなしかしないわけですね。その時必ず感じられると思います。
自然と頭が下がる感覚っていうものなんでしょうか。
そうですね、やっぱり先ほどの富士山の話もそうですけど、そこにあるもので恐れを抱いた、それが原始的な神道ですから、
はい、
そこと同じような感覚を持てればいいのかなと思うんですけども、
はい、ありがとうございます。あとはですね、僕からちょっとまたもう少し時間があるので質問させていただきたいんですけども、はい、当然そのいろんなご利益があっていろんなあの神社があると思うんですけども、例えば本当に今年1年いい1年にしたいな、運がいい1年にしたいなっていう、例えば開運とかっていうふうな形で思った場合、例えば富士山ここ行ったらいいんじゃないみたいな、そういうミーハーな質問なんですけども、
はい、
いかがでしょうか。
開運とか考えるのであれば、やはり氏神さんが一番だ
と思います。氏神さんですか。そうですか。
自分の住んでるところの神様に守られるのが一番だと思います。
ああ、そうですか。
はい、
そこを大切にせずして、
そうですね、そこをお参りせずに横行っても一緒だと
思う。そういうこと
で神様をお参りして、そこから自分の思う神社に行かれたらいいと思います。
なるほど、やっぱり足元のことから大切にされる。
そうです、まず願われてないですけども、はい、氏神さんは、うん、氏子さんの安全を勝手に祈ってます、
うん、
はい、だからまず氏神さんにお参りをするのが正しいんだと思います。
それよく結構僕も質問いただくんですけども、その氏神さんが宮司さんもいなくて神職とかでやめてボロボロでちょっとって思った方がいらっしゃるそうなんですよ。その場合ってどうしたらいいと思います？
氏神さんがやっぱり大切にっていうのは地域でやっぱり守っていただかないといけませんから、地域でその思いを広げていっていただ
く、だから率先して、
はい、
ありがとうございます。本当にもうたくさんご質問いただいて、しかも全て完璧に的確に答えていただいてありがとうございます。皆さんもこれを聞いてくださって、皆さんもぜひ道明寺天満宮に行かれた時はぜひ本当にもお話が出する人いるかもしれませんけど最後の質問になるんですけども、これから皆さんやっぱりこれを聞いてくださっている神様に興味を持っている方が多いと思うんですけども、その神様に接する上での思いとか態度というか、何か大切なこととはございますでしょうか。
もう先ほども言ったかもしれませんけど、堅苦しく考えずに、そのどこの神社でもいいですから、お参りをした時に感じた通りに行動していただいたらいいなと思います。もちろん多少の作法はありますけども、ルールは守りつつ気軽に感じていただいたらなと思います。
もう本当にもう現役の宮司さんにこのように言ってくださったことがなんか嬉しくなりますもん、なんか安心というか、本当にそういうか、ついつい守らないと怒れるんじゃないかって思ってしまう部分があるので、はい、そのような思いで僕らもしっかり敬意を持って楽しく元気よくこれからも神様のことを学ばせていただきたいと思います。今回ですね、南北条様にブレストとしていただきました。本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
でございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
Thank you.